はい、皆さん、こんにちは。第812回、本日は7月10日となっております。道草より道気まぐれラジオ、始めたいというふうに思います。今日は、桜井さんではなくてですね、私、総林社地の幹事をしております、白井の方で、進めさせていただきたいというふうに思います。で、実はですね、今日、ゲストの方をお呼びして、お話を聞く、というふうに思っておりますので、ぜひお楽しみにしてください。本日お招きしているのは、埼玉県山根酒造代表取締役の若林くなりさん、お越しいただいております。酒造ということでお酒を作られているということが本業なんですが、実は、自然のことについてですとか、環境のことについても、その中で活動に取り組まれているという、大変ユニークというかですね、なかなかないような取り組みをされているので、ぜひそのあたりをですね、今日お聞きして、皆さんにもお伝えできればというふうに思っております。ということで、若林さん、今日どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました、山根酒造の若林でございます。本日はどうぞ皆様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。実は私、白井と若林さんとの、つながりというかですね、出会いについてですね、今年の、2月ですよね、千葉県の君津というところで、環境教育関東ミーティングという、環境教育に携わる方がこう集まってですね、ミーティングをするという会がありまして、そちらの方に若林さん来ていただいて、で、いろいろお話をさせていただいて、大変面白い取り組みだったということで、ぜひ、皆さんにその内容についてですね、お聞きしていただきたいなと思って今日ご登場いただきました。ということで、若林さん、では、ちょっと簡単にですね、まず山根酒造、これがどういったお仕事というか、事業というかですね、されてるか、お話しいただいてもよろしいでしょうか。
ありがとうございます。弊社山根酒造はですね、令和元年に、埼玉県飯能市に設立をいたしました。山根酒造の名前の由来ともなりました、こちら、日本山根という日本最古産の哺乳類とも言われているですね、生き物がこの埼玉県飯能市にも生息しております。で、この日本山根の住んでいる森からですね、取ってきました、杉の木を加工して作った木の桶ですね。その発泡容器でお酒を作りまして、そのお酒の売り上げから日本山根の保全活動をしていくといったところが、一番のこの山根酒造の特徴となってございます。
なるほど。ありがとうございます。この、山根という生き物が、住む森が大事だというようなところに着目をされたというようなことなんですね。
はい。
若山さんご自身もやっぱり生き物とか、そういったものがお好きだったんですか？
そうですね、物心ついた本当幼少期の頃からですね、私の祖父母が埼玉県の栗橋町、現久喜市というところでですね、米農家を営んでおりまして、ずっと私おじいちゃん子だったもんですから、いつもおじいちゃんの背中を追いかけて、子どもの頃はずっと田んぼで生き物と遊ぶと、これがもう日課になっていたり、とにかく生き物と出会うことがですね、私自身の人生にその彩りを与えてくれたと、このようなところから、生き物に、携わる仕事を自分で、やっていきたいと。で、お酒っていうのもですね、微生物による発酵でございますので、お酒作りをし続けることで、その目に見えないですけれども、その微生物、生き物と対話をしながら、で、最後はもう目に見える、哺乳類である、この日本山根、だったところまでつなげていってですね、調査や、研究、もしくはその保全活動に、こうつなげていけたら、本当に私として一番やりたいことが実ってくるなということで、その活動を開始させたわけでございます。
なるほど。ありがとうございます。山根酒造自体は、今、令和元年とおっしゃいましたけども、比較的じゃあ、新し
はい。
い事業というか、酒造を始められたの、比較的新しいような印象ですけども、そのあたりはどうなんですか？
そうですね、白井さんが今おっしゃられました通りで、山根酒造は立ち上げてまだ間もない状況でございます。で、弊社はですね、 日本酒の製造免許ではなくてですね、その他の醸造酒という免許証でもって、日本酒は米麹、水を発酵させて、こして透明にしたものが日本酒になりますが、弊社の場合はですね、米麹、水に発芽玄米を加えさせていただくことで、こすことができると、透明な、まあ、日本酒とは名乗れないんですけれども、日本酒に限りなく近いお酒を今、製造しておるところでございます。
なるほど。ぜひ、ホームページにいろいろね、情報もありますし、オンラインでもこれ購入ができるんですよね。
はい、オンラインでもお酒の購入はできますし、ぜひ弊社のホームページもですね、お時間のあるときに覗いていただけたら、
ごい綺麗な、
幸いです。
はい、ホームページで、こちらにもいろいろね、お酒以外のこともたくさん載ってるので、ぜひ見ていただければと思います。で、若林さん、実はあれですよね、エコツ大賞の、環境省がやっているエコツーリズム大賞という、賞があるんですけども、その特別賞を今年受賞されたというようなことで、はい、お聞きしておりますけども。
はい、ありがとうございます。そうですね、今年、エコツーリズム大賞の特別賞ということで、本当にありがたい賞をいただけたなというふうに思っております。弊社がですね、お酒作りを始めた、もう本当直後にコロナ禍に見舞われまして、なかなかお酒がですね、世の中に販売しづらい状況が続きました。その間、お酒作りもですね、実際のところ、製造を止めてしまうという時期が続いておりましたけれども、弊社の考え方は、酒作りは、その酒蔵の中だけではなくて、その酒蔵が置かれている自然環境こそが、本当に大事で、それが影響してですね、美味しいお酒ができるとこう信じておりましたので、そのお酒作りができてない間もその自然環境、その土地の反応の自然環境や動植物を愛でるようなですね、自然観察会を多く開催をさせていただいた、経緯がございまして、その自然観察会とその酒造り、微生物や目に見えないものたちの営み、それが最終的に果実となってお酒になるんだと、まあ、酒造り体験や日本山根のですね、森のエコツアーという企画も、弊社、コロナ禍の時からですね、結構積み重ねてまいりましたので、そういったところが今回、環境省様の、方から、今回、この大きな賞をいただけた、このような成果につながったという認識でございまして、本当にありがたい気持ちでいっぱいでございます。
はい。ありがとうございます。すごいですね。もう、酒蔵にとどまらず、やはりその周辺環境が大事だというようなところは、なんかこう、ね、やっぱり、なんて言うんでしょう。こう、見えない、まあ、菌というか、微生物をこう、扱う食品としては、まあ、すごく大事なことなのかなというふうにお話聞いてて思いました。若林さん、エコツー大賞を受賞されたということで、その実際にどのようなそのエコツアーですとか、あるいはまあ、こう環境に関することですとか、自然に関することを、こうツアーですとか、イベントとしてやられてるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけども、いかがでは すか？
い、ありがとうございます。大きくですね、2つに分かれます。で、1つ目がですね、自然環境を観察していくエコツアー。こちらはですね、日本山根の生息環境に触れていただきながら、実際に山根のお宿という巣箱が、反応しない約50箇所に設置してございます。その一部でございますが、そちら参加者の皆様と一緒に、巣箱の内容をこう確認しまして、日本山根が集める巣材、苔であったり、地衣類であったり、樹皮であったり、どういったものが、その巣箱の中に、入っているか、これを調べましたら、入ってない場合はですね、他のカマドウマや、クモの巣なんかが、巣箱の中に、貼られている場合がございますので、これをきれいに清掃するようなツアーを実施しております。またですね、今月7月に入りましたので、昆虫のライトトラップ&フルーツトラップで飯能に生息している昆虫を観察しようというエコツアーもやってございますけれども、とにかく自然環境に触れるエコツアーが大きく1点目でございます。で、2つ目がですね、山根酒造酒蔵でございますので、酒造り体験の エコツアーということで、ただただ酒造りをするだけですと、単なる酒造り体験で終わってしまいますが、この酒造りに至るまでのその木桶のですね、材が日本山根の森から育まれてきた木をですね、活用させていただいている点や、あとは実際に、酒造りに使う道具を地元、飯能産の西川材というブランドの材でございますけれども、そちらで作った酒造用の道具に触れていただきながら、酒造りをさせていただくというような形でですね、国内の方もそうでございますけれども、最近ですと、国外のインバウンドのお客様にもですね、多く来ていただけるような、大きく2点のエコツアーを開催してございます。
ありがとうございます。じゃあやはり、この自然観察の方は、まあ、山根という生き物を軸にして、こう、環境を知ったりですとか、あるいは虫をこう観察してみることというのがやられていると。
はい。
酒造りの方は、その木桶というものがお酒造りで、まあ、重要なのかなっていうのを今お話を聞いてて、こう、感じたところなんですけども、やはり、その、お酒を作るときに入れる桶が木桶という、ことなんでしょうか。
そうですね、お酒を仕込む時の発酵容器が木桶というのはですね、今、ほとんどの酒蔵様が使っている発酵容器というのは、ステンレスもしくは、ホーロータンク、ガラス製のタンクでございます。本当にほとんどが、ステンレスかホーローでございますが、この木桶仕込みのお酒を作るメーカーさんっていうのは本当にごくわずかとなってしまっております。というのがですね、本当に管理が大変でございまして、なかなか薬品が使えないものですから、熱湯を使った煮沸消毒、もしくは、太陽光を当てる照射殺菌、大きくこの2点の殺菌方法になりますが、なかなかですね、この殺菌方法を試みようと思うとですね、時間がかかるものと、あとは木も生き物でございますので、容器が、しっかりと密閉できるような容器を維持するためには、本当に日頃からのメンテナンスっていうのが、大変でございます。そういったところで、最近ですと管理のしやすい、いわゆるステンレスタンクが、まあ、こう主流にこうなってきてございますけれども、木桶こそです。木の繊維の中に目に見えない無数の微生物、いろいろな生き物がですね、住み着いておりまして、その目に見えない生き物たちが、木桶にしか表現できない味わいというものをですね、実は生んでくれるんですね。とにかく山根酒造が伝えたいコンセプトというのは、生き物の命のつながり、これがコンセプトになってございますので、木桶でなければ表現できない味というものを、これからも追求してまいりたい、このように思ってございます。
なるほどですね。これはなんか深いですね。お話聞いてるとね、その自然から取れたもので、容器もしっかりと使って、そこにやっぱり生き物が宿っていると。で、それが最終的に私たちの体の中にも入ってくるっていう、このなんか一貫性というか、で、また、まあ我々の体に入ったまま出ていって、それがこう循環していくみたいなのが、まあすごく、その木桶っていうものを通して、なんか今お話聞いてて、すごく感じました。まあだからこそ、周辺環境、をちゃんと観察をして、しっかりこう捉えた上でお酒を作るっていうような、なんかそのストーリーが今すごく見えたので、なんかその若林さんのこだわりというか、そういったものを感じることができました。ありがとう
こちらこそありがとうございます。
ございます。ね、実はですね、他にもホームページを拝見させていただくと、いろんなことをされてるなっていうのを僕ちょっと感じまして、例えばその、若林さんのところ、酒造なんですけども、なんかこう、キャンプみたいなこともできたりとか、あるいはね、民泊事業みたいなのもなんかされてたりとか、なんか、この酒造と、それから、エコツアー以外にも、なんかいろんなことをされてるような印象なんですけど、そのあたりもちょっと、お話
はい、あ、ありがとうございます。はい、そうですね、とにかく日本ヤマネが生息している生息環境に多くの方たちにですね、触れていただきたいという私の強い思いがございますので、実際に飯能に来ていただく仕掛けは、どういうふうに作っていけばその皆様に来ていただけるようになるかといったところで、まずお酒が飲み放題で、楽しめる民泊、それからバーベキューといったところで、バーベキューはどうしても季節ものになってしまいますので、 夏、秋前ぐらいまではですね、展開はしてございますけれども、今、お酒飲み放題の宿ということで、翌朝は一緒に自然観察会に出かけましょうっていうコンセプトで、みんなに楽しんでいただいて、まあ、ただそのうちの半数がですね、その前日夜楽しく飲みすぎてしまうことで、噂、若林さん、ちょっともう僕は動けないから、他の方たちと行ってきてくださいっていうことでですね、そういうことはよくありがちなんですけど、ただですね、そのお酒を飲んでもらって、その一時でもこの反応を楽しんでいただけたり、あと生き物のことに思いを馳せていただく、そんな時間を持っていただくだけでも、私としてはですね、その目論見として、本当に大成功で、本当に嬉しい思いになりますので、そこをこれからは先もですね、調整をしてまいりたいというふうに思っております。あとは最近ですね、その宿泊所に、大学のゼミですね、ゼミ合宿で、例えば森林学研究室のですね、哺乳類の、研究をしている学生さんとか、あとは大学の先生が山根酒造にこう来ていただいて、山根酒造を中心にですね、飯能のこの生き物たちを調べていくような、場として、今活用していただいたり、あとは最近、企業様の、研修の場としてもですね、山根酒造を生かしていただくように、なってまいりました。とはいえですね、1回の宿泊で、最大約10名ほどしか、入れませんので、本当にこじんまりとした、そういう研修所的なものになっておりますけれども、ぜひ、そこに限らず、山根酒造だけに限らずですね、この日本山根の生息している、飯能に多くの人にこう来ていただけたら、嬉しい、そんなところで私、常に心としてですね、秘めておりますので、ぜひ皆さん、飯能に遊びに来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。すごいですね。大学との連携とかね、企業さんとの、そういったお仕事もされてるということで、かなり手広く、されてる印象でした。では、結構お時間もあったので、最後にですね、ちょっと今後のなんか展開とか、これからこういうものになんかチャレンジしていきたいなとか、なんか、これからのことについて若林さんからお一言あれば、お話しいただければと思いますけども、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。今ですね、山根酒造がお酒造りしている酒蔵というのはですね、多分皆様がイメージされているような、もう築100年以上のもうすごい大きな大黒柱があるような木造の建築の中で作っているような、そんな伝統的なですね、酒蔵では実はなくてですね、日本初のコンビニエンスストア跡地のですね、酒蔵なんですね。廃コンビニを活用した、実は酒蔵でございまして、元はデイリーヤマザキショップさんでございました。はい。で、今、全国各地に、こういった、廃コンビニというものが多く存在しているかと思います。で、やはりその土地土地のですね、水であったり、その土地、土であったり、人であったり、生き物であったり、さまざまな、その土地にしかないものというものがございますので、ぜひこの山根酒造モデルをですね、その自分のふるさとでも挑戦してみたいという方たちがいれば、お気軽に私にですね、問い合わせをしてきていただきまして、ぜひお酒を通して生き物をこう保全していったりですね、もちろん国内だけではなくて、国外でもそんなことをしてみたいなという方がいらっしゃればですね、その微生物、お酒作り、発酵、そこから先生き物を保全していくぞというような形でですね、同じ志を持った方たちの応援が、応援っていう言葉もですね、恩着せがましいかもしれませんが、一緒にこう歩んでいくような、方たちがですね、ぜひ、またメッセージ等いただけたらというふうに思っております。
はい。ありがとうございます。なんかね、酒造というと、こうね、歴代からこう継がれてきたものっていうような、なんかそんなイメージがありましたけど、このように、若林さんのように、既存のものをうまく活用して、いろんなものと組み合わせてやるというモデルもこれからたくさん出てくるとね、多様性がまた生まれるのかなと思います。若林さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、こちらこそ本当にどうも貴重な時間をありがとうございました。
はい。ということで今日は、私、白井が、お届けいたしました。山根酒造の若林福成さん、ゲストスピーカーで来ていただきました。どうもありがとうございました。は
ありがとうございました。
い。それでは以上となります。皆さんありがとうございました。